こんにちは、門垣敏子です。豊かな第三の人生のすすめの時間です。人生100年時代を迎えましたということで、60歳代後半から70代80代90代を一口に老後と言わなく、また余生でもなく、第三の人生として豊かに過ごすヒントを心理学の面から紐解いていただきましょう。お話はおなじみの家族エトサトラで、皆さんいろいろお話を聞いてくださったと思います。港川短期大学元学長で心理学ご専門、社会心理学ご専門の大前守先生です。今月も先生どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
なかなか暑いですけども。
暑いですね、
はい、日中はやっぱりもうお家の中で、
もう外へ出られません
もん。そうですね、はい、いつもご散歩でしたかしら、はい、歩いてらっしゃるのは、はい、今はどうされてます？
朝と夕方とに分けてね。
朝と夕方と、はいはい、わあ、コツコツとちゃんと運動してらっしゃるんですね、
はいはい、午前中に 2,3 千歩歩いたら、はい、午後 2,3 千歩、まあ、午前中できなかったら午後に、5,6 千歩、
はい、
もう一気に5,000歩歩くことでしんどい。
ちょっときついですよ ね、 5,000 歩はきついと思います、はいはい、
でも私の知ってる人で90何歳の方でね、毎日ね 8,000 歩歩く人があります。
はい、それは一時にですか？
一気に、はい、あ、それもね、はい、歯科医の先生がね、誤嚥を避けるために、
誤って飲むのを防ぐために、は
い、大きな声を出したらええいうことでね、1,2,3,4 って言いながらね、歩くんです。
そうですか。
大きな声で、
ということはあまり人と出会わない場所でしたらしい。そうですね、はい、いや、それはでもこうしっかりと酸素も入れていくので大きな声出すから、はい、すごくいい運動です ね。90をいくつでしていらっしゃいますか？
元気です。
ちょっと見習わないといけないですね。
そうですね、私いつも思うけど、元気だからできるのか、するから元気なのか、どっちが原因で結果がちょっと分かりませんけどね、原因が次の結果なのに、次の結果がまた次の原因になっているという繰り返しかもしれませんね。
いいサイクルにこう入っていくんでしょうね、
は
い、
そうですよね、
まあ、それはなかなか先生のまだ上手をいかれる
そうですよ、
ね、大先輩がいらっしゃった
という、いらっしゃる、ね、その人を目標に頑張ろうと思うんですけど、
ね、本当ですね。
あんまりまずそれが脅迫観念みたいに、
はい、そうです
ね、しなければならないということではなしに、できるだけ楽しむというのが、
そこですね、楽しむというキーワードは大事ですね。
大事ですよね、
よく私ね、いろんなところに行った時にお話しさせていただく時に、はい、幼児さんが、はい、もう三桁の笑うことが多いんですって。1日数えたらもういわゆる100を超えるんですって。
そうですか。
でも75を超すとね、1桁で終わるっていうね
, 笑うのが、
これはちょっとね極端で、やっぱり源は笑顔で声を出して笑うという、
ね、やっぱり人に接することが大事かもしれません
ね。
一人で笑うことはなかなか、まあ、落語を聞いて笑うという、
そうそう、なんか難しかったら本当そういうテレビとかラジオとか、はい、落語を聞いたり、はい、そういうところ で、
そうですよね、
遠慮せずに声を出して笑うっていうのも大事かなと、はいはい、
そうですよね、
はい、さあ、そして先生にはいつもこの時間、豊かな第三の人生のすすめということで今日はどんなお話になりますか？
先月の続きでね、
はい、
夜半に直樹という、はい、東京大学の救急医療の教授、
ね、
プロフェッサーですよね、
はい、
東京大学医学部救急医学分野の教授と、
はい、
この当時はですね、今はもう退職されてますけど、2014年に出た本で、
はい、
おかげさまで生きるという富山の本です、
はい、
幻冬舎という出版社から出ておりまして、1000円プラス税です、
はい、
でたちまち12万部ですから、よく売れてる本です、
ね、そう、確か発行されても1ヶ月後に次の、はい、ということでした ね、
そうですね。でね、これ私何回も言うんですけど、こういう救急医というのかな、
はい、
生と死の間を行き来する人たちを救うための仕事をしている方が、
はい、
そのおかげさまでという、そういうなんていうのかな、
対極にある言葉のような感じがします ね、
あんまりちょっと 救急医とは考えられないような言葉ですよね、これね、私ちょっと思い出したんですけどね、最も権力を持つ組織は最も謙虚であらねばならないという言葉があるんだ。
いい言葉です ね、
でこれをね、最も、権力を持つ個人組織を個人においても構わない、最も力のある個人でもいいと思います、はい、最も実力を持つ個人は最も謙虚であらねばならない。でこの先生はね、非常に、謙虚な気持ち、おかげさまで生きるなんて、
おかげさまでということ、
その分野を極めた人ほど謙虚になるということを、実感する本だなと思うんですよね、でこれちょっと言っていいかどうか分かりませんけど、これとは全く逆の、最近、昨日かおととしか大河原免罪事件というのが取り上げられてますよ ね、テレビでもニュースやってましたね、あの人なんかはやっぱりその謙虚だし、逆におごりがあったんから免罪ですよね、警視庁の叱るべき人とか、検察庁の叱るべき人が謝罪をしてましたですよね、全く逆の立場ですよね。だから権力のある人ほど謙虚であらねばならないという、これは非常に大事な言葉だと思いますね。私も学校で学長を務めた時はやっぱりこの言葉をずっとね、胸に収めてやってきたつもりなんです
。そうなんです ね、海の向こうの今世界をこう揺るがしている誰かさんにもちょっとお届けしたい言葉ですね。
そうですよ ね、
振り回してますからね。
本当やね、やっぱり力がつけるほど謙虚で、実るほどなんとか言う、
神戸を垂れるってね、稲穂かな
ですね。
そうですよね、
そういう心がにじみ出てる本だなと思います、思いますね。
しかもこの方はお医者さんという、本当に理数系のね、
そうですよ、
こう頭で色々こう1たす1は2ですと、もうこれは揺るがないというふうにこう習ってこられて、お医者さんになられたと思うんですが、そこに今おっしゃったこう哲学的な思いをプラスされたということは、ものすごくこう、
なんかね、人の心を引きつけるものがありますね。で1章から5章までの構成なんですけどね、先月は第1章で見えないものに意味があるという第1章の中で取り上げたお話は、最初に出てくるんですけど、10分間にある生と死の境というテーマ、心肺停止して、その後遺症なく元に戻れるのは10分間だとよく言われます。
10分ですか。
でその時にね、8分で命を落とす人もあるし、12分経ってもまだ元気に戻る人もあるんですって。でそれはやっぱり神の水を知るというのかな、大いなる存在の水を知る領域なんだ、その生きてる、だから私たちは生かされていることに感謝するという、こういう人の命を預かる人がそういう気持ちになるということはね、むしろこの専門としてその医学の限界を知っておられるかも分かりませんね、
そうですね、救急の現場というところでね、
そうですね、
ずっとご覧になってたので、
ほんでね、前の繰り返しになりますけど、10分間にある生と死の境という、このテーマの結論というのが最後の言葉はね、締めくくりの言葉は100人いれば100通りの死がある、という言葉です、それは大いなる存在、神のみぞ知る領域だ、私たちは生かされていることに感謝したいというのが、解説ですね、でその次に取り上げたのはね、1000メートルの滑落事故で聞いた声、これ要するに見えないものに意味があるというテーマなんですけどね、
見えないものに意味がある、
この人は自分が小学校5年生か4年生の頃に交通事故に、自転車に乗ってて交通事故に遭って、
この先生ご本人が、
ね、本当なら命を落としていたかもしれない、それが助かった、で大人になってから山登りが好きで、 2回滑落、1000メートル滑落した。でも本当だったら死んでるかもしれない、それが生き残ったというんですよね。でその1000メートルの滑落で聞いた声というの結びの言葉はね、
はい、
あの今日も朝日を浴びられることがありがたい、だからこのお医者さんとして我々生きてるのは当たり前ですけど、やっぱり教育医療の世界にいる人というのは、
はい、
もう死ぬか生きるかですから ね、
そうですね、
やっぱりそういうその今日も朝日を浴びられるということで今日も元気でおれたということは非常にありがたいという、はい、そういう気持ちですよね。で解説としてはね、人生は何か大きな力が働くことがある、
はい、
この人本当は亡くなっていたかもしれない。
そうですね、今お伺いすると3回ほど、うん、ものすごく大きな事故に遭ってらっしゃいますもんね。
そうですよね、はい、そういうことですよね。でこの先生はね、
はい、
そういう見えないものに意味があるというテーマの中でね、こんなこと言ってらっしゃる。2回目に滑落した時に、
はい、
もう病へ来るなという声が聞こえた。
すごい、
うん、なんか不思議な話ですよ、ですよね。
うん、
まあそんなことです。で今日はその続きで、あの病院は何でも治してくれるところではないというテーマで。
そうなんですね、はい、
で結局よく私たちは病院行けば大抵の病気は治ると考えがちですよね、
はい、そうです、はい、そう思っています。
ところが矢作先生はね、医療にも病院にも限界がある、
はい、
だからその医療に携わる人ほどほどそういう限界を感じていらっしゃるんでしょうね、
はい、
あのどんな病気でも必ず治せるわけではありません、
はい、
で そういうなんていうかな、そういうことが地域として世の中に広がり始めた頃に終末医療という概念が出てきました、
はいはい、
もう病院行けば何でも助かると思う、無理、それがだんだん分かってきたら、
うん、
終末医療という概念が出てきた、はい、でこの本は2014年に書かれた本ですから今から10年前の本です、
はい、そうですね、はい、
終末医療という考えは現代の日本人にはまだ少し受け入れがたいようですと書いてありました。
当時としては10年前
ですよ、ね、
はい、
手術や薬でどうにかして欲しいとか、うん、何としても延命してほしいという希望が多い、
うん、
と言っていらっしゃいますけど、うん、確かに病院行って何とか命を助けてほしい、
はい、
ということになりますよね、で、あの重い病気にかかると何とか助けてほしいと思いますよね、はい、そして矢作先生はね、多くの経験から人は死んだら終わりだと考える人にとっては死が遠い存在になっていると、
うん、
死んだら終わり、まあ普通我々で死んだら終わりだと思う人多いですよね、
はい、
そういう人は死が遠いと、それは確かにもう死んだら終わりやったら、
はい、
死ぬ
遠ざけたいという気持ちもありますね。
遠ざけますよ、
はい、
遠ざけるというのかな、
そ う、ね、
そういうところがありますよね。であの世を信じない人にとって死ぬことほど怖いことはない、
うん、
ということですよね。それはその通りですよね、で彼らにとって死はまるで人生という土俵から突き落とされるというようなイメージではないでしょう、
はい、
確かにそうかもしれません、
うん、
でまあ当たらずとも遠からずという考えかもしれませんですよね。で矢作先生はねこんなことをおっしゃるんです、
はい、
多くの宗教は死後の世界とあるいは神の国についての解説がありますけれども、今の日本人、特に我々今の日本人はね、
はい、
日本人の生き方としては、
はい、
死んだら終わりとかいう考えが多い、
うん、
だから現世のご利益を得ることが大事だと思っている、そういう現実的な姿勢がありありと見えます、
はい、
という考えね、これは非常に残念なことですというふうに、この先生はあの世はあるというふうにおっしゃってますからね、
はい
はい、で我々はあの世はないと思っている人が多いですよ ね、
そうですね、
私もどうかなという気はするんです、あの世というのはね。そして先生はね、
はい、
古来日本人というのはね、あの生と死を同一視して同じように見てきた、
はい、
この世とあの世を精神レベルで 自在に自由自在につなぐことができる、できてきた、うん、日本人はそういうふうな生き方をしてきたというんですよね。で、死は単なる肉体死であって魂は永遠の存在であると、そういうことを知っていたという、うん、それが証拠に8月はお盆の月ですけど、
はい、そうです
ね、お盆に最近ほとんど見なくなりました迎え火とか送り火、
そうですね、
ありますよね、はい、迎え火というのはあれ、あの先祖さんが自分の家に帰ってこれるという、来られる、間違わないように自分の家に帰ってくるために迎え火を焚いて、それからお盆の最終日には送り火で送り出す、でその間はまあやっぱり生として魂は生きてると、やっぱり魂はあるというふうに我々日本人は考えていたんでしょうね。で今はもうそんな迎え火というようなことをされる家族もほとんどなくなってきました。
少なくなっていると思います ね、 ね、 そうです。
で私が小さい頃はね、はい、私の集落の隣の集落はね、かなりあのお家で迎え火とか送り火をされてました、はい、やっぱりそれはあの生徒者はドイツレベルだ、要するに魂を霊魂を信じてったんでしょうね、はい、
そうですね。そしてなんかお野菜で、うん、あの牛さんとお馬さんを作って、あの来る時にはもう馬に乗って早く帰ってきてほしい、はい、で送る時にはもう牛さんに乗ってゆっくり帰ってくださいねというね、なん
か、
お野菜で作るというね、お話も聞きますけども、
うん、そういうのが分かりませんね、で死というのは単なる肉体死であって、魂は永遠の存在であると知っていたから、はい、そういうことをしたというんですよね、
うんうん、
で自分たちが大いなる存在に生かされているという事実を知って、はい、大自然と融合して生きることが最も大切だと知っていたの、昔の人はね、
はい、
ところがだからこそあのこうした霊性、霊魂の 霊なる性ですね、
はい、
霊性の高さを失いつつある現在の状況は困ったもんだというふうにこの人は言っていらっしゃいますわ、
はい、
死に対する誤解とかね、恐怖はそれが未知なるものであるから怖いな、
はい、
っていうね、死んだらどうなるか知らないからだ、
うん、
でまずはねこの先生はねどんなことを言うかと言いますとね、
はい、
死後の世界などありえないという考えを捨てなさい、
あ、はい、
あ、この世の中にありえないというものはないという、我々いろんなことを知っていると思いますけど、この先生に合わせますと、知っているというのはほんのごく限られたことしか本当は分かってない、分からない部分が多いというんですよね、だから死後の世界はないという、そういう考えは捨てた方がいい、あの要するにこの世はあのいろんな考え、いろんな意見を受け入れる方がいい、
あ、
だから、はい、そんなことはありえないというね、死後の世界はありえないという、そういう考えは捨てた方がいいというのは、この先生の考え方ですね、はい、
ああそうなんですね。
でね、病院は何でも治してくれるところではないという、はい、あのタイトルのね結びの言葉が、ね、
はい、
どう書いてあるかと言いますとね、死は怖いものではない、ただ知らないから怖いだけだ、でその説明の言葉としてはね、肉体死をしたら終わりではない、肉体が死んでも終わりではない、このようにありえないことはない、まずは自分の中からそんなありえないことは、そんなことはありえないという考えを追い出そうと、それが大事だということですよね、
はい
はい、でからお盆というのも、昔の人たちはずっと大事にしてくるというのは、はい、ご先祖様を自分の家にお迎えする、供養するというね、でこれはやっぱり生徒がドイツレベルで魂はあるというふうに、
そうですね、
考えていたから、
ね、
は
い、
ということですよね、だから今の人たちはそんなことありえないという人が多くなってきたけど、それは非常に残念なことだ、この人はどういうわけか知りませんけど、あの魂は要するに人は死なないという本をちょっと前に書かれてるんですけど、
はい、ご紹介いただきましたね、
しましたね、
はい、
そんな考えの人ですね、面白いというのが興味がありますよね、
そうですね、
だから死が怖いというのはやっぱり 知らないから
、うん、誰もね、あの話してくれないのでね、うん、亡くなった後のお話というのは。
そうですよね、私のね、知り合いのお坊さんはね、やっぱりあの魂はあるというふうに、
うん、
死というのは肉体の死だという、こう同じような考え、はい、まあもちろん宗教家はあの神とか死後の世界というのは大体説明されてますからね。
そうですね、
うん、もう一つ次、もうちょっと次の時間、
はい、じゃあ後半にお伺いしたいと思います、はい、ありがとうございます、はい。じゃあ先生、後半もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今日はおかげさまで生きるという、これで2回目になりますかね、はい、矢作直樹先生、はいはい、救急医療のもう本当に最先端にいらした方が、うん、後半の、あの前半の終わりにおっしゃっていただいたその魂という言葉を、ね、使われるっていうのが、はい、であの肉体、人は死なないでしたか
し
ら、
はい、
そうですよね、そういうこうご本を書かれるに至るになった、そういうこうプロセスも伺っていると、とっても意義深い興味あるお話ですよ ね、
自然科学、まあ、医学も自然科学だと思うんですけど、自然科学をやってる人というのは、やっぱり経験科学というのは、そのあのようなことの話なんかあんまりされませんもんね、でこの先生はね、はい、私は宗教はないとおっしゃってます。
あ、そっか、となんか特定の宗教を、うん、っていうことでもない、
仏教とかキリスト教の信者ではないんですね、はい、そういう人たちがこの魂の話をするというのはまた面白い、うん、
宗教観で来たお話ではなくて、はい、実体験とご自身の、
そうですよね、実体験はね、なんか、うん、あの先月お話したのお母さんと、
はい、
交信ができたという、あの霊媒を通じてね、
はい、
でこの今日も また2回目お話をしてましたけど、2回目山で滑落した時にもう山に来るなという声が聞こえた、それからこの先生よく言われるのはね、自分の患者が命を落としたその時間帯に家にいるとね、先生お世話になりましたと言って私の枕元に出てきた、そういうことがたびたびあるというふうにおっしゃってますね。そういうことを考えるとやっぱり、で魂というのはあるのかなという気はしますね、
は
い、そうですね、うん、でその次の面白いのはね、はい、あの気、病気の気です、
はい、
気分が悪いの気です、
はい、
矢作先生は気という言葉について興味深いことをおっしゃってます、
はい、
これをちょっと紹介しますとね、
はい、
プラスの気が増えると免疫力が上がって落ちると病気になるという、はい、でね、これもあの救命救急医の人が言うにはちょっとまるで正反対かなと、ね、興味があるんで、
本来なら ね、
はい、あの古来その病は気からという言葉があります、はい、ということからこの文章が始まってるんですけどね、はい、病は気からってよく言いますよ ね、
そうですね、
気というのは面白い言葉ですよね、
はい、
例えばね、自分が落ち込んでる時を想像してみますと、やる気が出ないとか、
うん、はい、
その気にならないというのが気ですよね、
はい、気とつきますね、はい、
生きる気力がないと言って気という言葉が出てきますよね、はい、つまり気というのはね、この先生はね、生命の命の源だというふうに捉えてらっしゃるんです、うん、
はい、
あんまりその究極的なおっしゃる言葉としては不思議でしょ。
そうですね、お医者さんがおっしゃる言葉としては本当不思議に聞こえますね、はい、
まあ、精神科とか内科の先生だったら分かりますけど、はい、救急医にはね、
そうですね、
しかもあの血液のように目に見えませんから、はい、面白いですよね、この気というのはね、
うん、そうですね、
気は全身を駆け巡るエネルギーであって、
はい、
常に私たちの体を出入りしているのが気なんですという、うん、そういうことをおっしゃってますわ。この気というのは取り入れる力が上がるといろんなことに取り組む力が湧いてくる。それはそうですよね、
うん、
やる気が出てきたとか、はい、活気があるとかね、
はい、
気力が湧いてきたとか、
はい、
それだ、要するにこの気というのは取り入れる力が上がるといろんなことを取り組む、いろんなことに取り組む力が湧いてくる、
はい、
で逆に気を取り入れる力が下がると病気になると矢作先生は考えていらっしゃるんです、うん、
そこに結びつくのがお医者さんなのに不思議だなと、
ね、はい、不思議ですよね、 また気というのはその場ごとにいろんな言葉に変化する、変化すると、はい、例えば意欲とかね、
あ、
生命力とも言い換えることができる、
はい、
これが気だという、矢作先生はそういうふうに考えていらっしゃるんです、
はい、
でこうして考えてみますと、気というのは気軽で自由自在なイメージを持っていますけれども、私たちはこの気をうまく使いこなすことが必要です、
はい、
というのは矢作先生の考え方。というのも気は生命のエネルギーであることからしますと、気というのはその人の感情を大きく左右するから。
そうですね、
ね、
はい、
やる気が出ないとかその気になられるのは感情ですもんね。
うん、
つまり気というのはその時の状況でプラスになったりマイナスになったりして、
はい、
常にどちらかの一方、マイナスのマイナス、プラスのプラスという一方ではない、ということです。だから気持ちを切り替えることが大事、
はい、ですね、
大事ですよね、
気
を取り戻してとか、
気を取り直してって言いますね、
頑張りましょうとかね、
はい、そうですね、
あるいは気分を入れ替えるとか、ね、
はい、
そういうように気分という言葉は気を分けると書きます、
はい、書きますね、
書きますよね、と書きますので、プラスが多ければ気分が良いし、マイナスが多ければ気分が悪く、確かにそういうことを言いますよね、で病気というのは病の気と書きますけれども、これはマイナスの気が多い状態というふうに捉えることができると思うんですよね。でそこで矢作先生はね、
はい、
プラスの気の割合を増やして免疫力を高めることが重要です。
あ、はい、
ね、笑えば言います、笑うということも免疫力が、
はい、よく言われますね、
言いますよね、
はい、
矢作先生は病気は自分の内側との対話であるというふうにおっしゃってます、はい、で対話の過程でどちらの気を増やすかは自分次第だと、
う
ん、
そうですね、
ね、これ私も言ったかも分かりませんけど、楽天主義とか悲観主義とか、
あ、楽天主義と悲観ですか、
ね、はい、楽天主義です、楽観と悲観です、
楽観と悲観、はい、
だから悲観主義よりも楽観主義の方がプラスの気分が多いということで言いますよ ね、
はい、うん、
だから この考えでいきますと、悲観主義者よりも楽観主義者の方が病気になりにくいと言いますよね、そうかもしれませんですよ、
そうですね、気に病んでいくとね、どんどんどんどん悲観的になっていきますからね、
そうですよね、だから病は気からという、気分的に落ち込みますもんね、
はい、
でよく最近のお医者さんは病気を見るけど病人を見ないで、
はい、
で病人の心にどれだけ迫っていくかということも非常にドクターとしては大事なことかな、
そうですね、
励ますというのかな、でプラスの気が増えると免疫力が上がり、もう減ると病気になるというテーマの娘の言葉はどうなっているかと言いますとね、
はい、
気は生命の源という意味です、
はい、
結論はね、
はい、
その解説としてはね、全身がプラスのエネルギーで満たされると病気になりにくくなる、
はい、
だからできるだけプラスの気分を満たすように、気分を満たすようにプラスのエネルギーで満たすように生きましょうという、はい、ということですね。で前向きに生きるということはそういう意味ではいいことかもしれませんね、でも私として個人的にはなかなか前向きにはなれない、これ性格の問題で、ね、そういうこと言えると思いますよね。で私はよく連打す五木ひろゆき先生もどちらかといえば、はい、プラスではなしにマイナスの問題を、病気というか苦を抱えながら生きているのは人間なんだという、はい、そういう考え方ですよ、ですよね、だから、結局最後はその人の性格が寿命に影響するのかもしれません
です、
でこれも何回も言うことですけどね、 病気なんかに負けないよという人の方が平均寿命は長いですってね、
うん、
でも病気になったらあかんわいう人ほど短いです、はい、その中間の人は中間平均寿命を取ると、そういうことを言えると思います、それはどこか統計的にそんな統計があったような気がします
、うん、
しますね、
はい、
うん、だから前向きに生きるというのは簡単なようですけれども、なかなかその性格によってはできませんです
ね。そうですね。
で、気というのはそういう意味で面白い言葉ですよね、
はい、
気にするとか気にしないとか、あんまり我々気という言葉を使いませんけど、気というのは生命の源、エネルギーの元だというふうな考え方、気になるとか気にならないとか、気という言葉は面白い、
そうですね、
日本語ですよね。
本当ですね。辞書で調べるとすごくたくさん出てくるでしょうね。この気と使っている、ね、
気を持ち直すとかね、いろんな気という言葉、本当に面白い言葉ですよ ね、だからやっぱりプラスの気が増えると免疫力が上がり、減ると病気になるというと、生き方の一つとして知っておいてもいいかもしれません、
そうですね。その取っかかりは最初にくしくも私ちょっとお話しした笑うっていうことじゃないでしょうか。その70個を過ぎたらもう一桁以内だけど、小さいお子さんは三桁、何でも数えたら100回以上ケタケタケタケタと笑うというね。
そうですよね、私これもよく言うんですよ。笑い方でその人の性格が出る。わははは、と大きな声で笑う人と割と明るく人が多い、クスクスと笑う人が出
る。遠慮がち
に、ね、積極的でない人が多いですよね、だからわははは、と大きな声で笑うということは、いいことかもしれません。
酸素もいっぱい入れ替えていいですよね。
ね、気というのは面白い言葉ですよ ね、
そうですね。
ということで、この続きまた、もうちょっと来月も、
はい、
この先生の本
取り上げ、はい、
取り上げてみたいと思います、
は
い、
矢作直樹先生の救急医療分野で活躍していらっしゃって、はい、現在はもう引退していらっしゃる、はいはい、でもお写真見るとまだまだもちろんお若い方ですのでね、はい、
70歳ぐらいになっていらっしゃる
から、そんなになっていらっしゃるんですか、お写真はなんか若い時の現役時代のお写真ですね。
平成
におかげさまで
2014年の写真、1956年生まれ、
そうですか、
1956年、
はい、
70歳ちょっとぐらいかな、
そうですね、はい、
ちょっと計算できない、
はい、70歳、来年70歳になられる方ですかね、はい、おかげさまで生きるというね、面白い本を書いていらっしゃいます、
面白い本ですよね、
はい、じゃあ来月もここからお話を広げて、
はい、続きお話します、はい、
ありがとうございます、はい、今日どうもありがとうございました。お話をいただきましたのは港川短期大学元学長で社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は9月24日の水曜日に配信してまいります。次回もぜひ楽しみになさっていてください。豊かな第三の人生のすすめ、お届けしました。